割第730号2014年12月号です。美しく装っていた木々の紅葉がすっかり葉を落とし、その落ち葉が師走の風にカラカラと舞っています。12月の声を聞いたら一気に寒くなりました。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は中国大連市からの公務研修生リナさんの女性らしい優しい笑顔の写真です。リナさんは17人目の研修生で、期間は1年間。一般行政や市内外の視察研修のほか、イベントに参加したり中国語講師を務めたりして市民と交流されます。今月の主な内容、特集楽しく子育て元気に子育ち、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里秋祭り2014となっています。
特集です。楽しく子育て元気に子育ち。近年全国的な傾向として進行する少子化は、社会経済全体に深刻な影響を与えています。そこで国は平成15年から次の世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つための取り組みを進めてきました。しかし本格的な人口減少社会の到来やさらなる少子化の進行により、幼稚園保育所制度再構築の要請など抜本的な制度改革が求められています。これを受けて子ども子育て支援新制度が27年4月からスタートすることになりました。本市においては22年3月に伊万里市次世代育成支援後期行動計画を策定し、病後児保育事業の開始や留守家庭児童クラブの充実など、子どもたちが健やかに成長でき安心して子育てができる環境づくりを進めています。今回の特集では、市における少子高齢化保育ニーズの状況や新制度について紹介します。伊万里市における少子高齢化の状況や保育ニーズはどのように変化してきているのでしょうか。またアンケート結果の中から未就学児を持つ母親の就労意向について見てみましょう。少子高齢化の進行、0歳から14歳の年少人口は平成2年から22年までで約 34% 減少しているのに対し、65歳以上の高齢者人口は約 46% 増加しています。また人口はこの間約 6% 減少しています。少子化の流れを受けて、市内の保育所保育園に在籍している児童数はどのくらい変化してきているのでしょうか。21年度と25年度を比較すると、児童数では133人増加しています。このうち0歳から2歳までの児童数は91人増加しています。市の年少人口が減少傾向にあるにもかかわらず、保育所在園児は全体的に増加しており、中でも0歳から2歳児の児童数の増加の割合が大きいようです。市民の子育て支援に関する生活実態や要望意見などを把握するために、就学前の児童または小学生がいる世帯を対象として25年11月に調査を行いました。その結果によると、就学前の児童がいる世帯では、現在働いていない母親は、すぐにでも、もしくは1年以内に働きたいが 37.5%、1年より先、 一番下の子供がある程度になった頃に働きたいが 38.3% と、全体では 75.8% となっています。現在のところ本市での待機児童は発生していませんが、今後も保育ニーズが増加していくことが予想され、待機児童を発生させないためには保育所の受け入れ体制などについて見直していく必要があります。27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしますので、概要を紹介します。子ども・子育て支援新制度とは、子育て中のすべての家庭を支援する制度です。消費税などを財源に幼児期の子どもの学校教育、保育、地域の子育て支援を充実させていきます。身近な市町村が地域の子育てニーズを把握し、これに合った支援を充実させます。新制度で変わるもの。国の取り組みでは認定子ども園の普及を図り、地域型保育を新設し、3歳未満児の保育の場を増やすとされています。認定子ども園とは、幼稚園と保育所の良さを合わせ持った施設です。保護者が働いているいないにかかわらず利用できます。地域型保育とは、20人未満の少人数の単位で0歳から2歳の子どもを預かる事業です。市内では少人数、定員6人から19人を対象に、家庭での保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う小規模保育について、数か所の事業所が開かれる予定です。新制度では、教育と保育を一体的に提供する施設、認定こども園が新たに設置されますが、現在の幼稚園や保育所のすべてが認定こども園になるわけではありません。公立はニーズや園児数の動向などを見ながら市で検討します。私立は運営方法を園で決定します。新制度における保育料は、国が定める上限額の範囲内でそれぞれの市町村が定めます。なお、国が定める上限額は、おおむね現行の私立幼稚園・保育所の実質的な利用者負担と同程度とされています。なお、伊万里市の保育料については、国の上限額が確定していないため、現在検討中です。保育料は市町村民税額をもとに毎年決定し、保育料の切り替えを毎年9月に行います。保育所認定こども園などを利用するには、手続きや時期の流れはこれまでと大きく異なるものではありません。新制度では、施設の利用を希望する保護者は利用のための認定を市から受けることが必要になります。3つの認定区分、1号認定、満3歳以上で教育を希望する場合は認定こども園、2号認定、満3歳以上で保育を必要とする事由に該当し、保育所などで保育・教育を希望する場合は保育所認定こども園、3号認定、満3歳未満で保育を必要とする事由に該当し、保育所などで保育を希望する場合は保育所認定こども園、小規模保育事業所など。特集最後に、福祉課子育て支援室南良介さんに聞きました。いよいよ子ども・子育て支援新制度が来年4月にスタートします。市では子育て中の人や子育て支援に携わっている人などの意見を聞くために、保護者や子育て支援事業従事者、事業所などの代表者を委員とした 伊万里市子ども・子育て会議を設置しています。子ども・子育て支援新制度は、すべての子どもたちが笑顔で成長し、すべての家庭が安心して子育てができ、育てる喜びを感じられるようにするための制度です。そのためには保護者が子育てについての第一義的責任があるという基本的認識のもとに、家庭、学校、地域などが協力して楽しく子育てができ、元気な子育ちができる街を作っていくことが大切です。新制度のスタートに伴い、不安を抱いている人もいるかもしれませんが、すべての子どもが夢と希望にあふれ、子ども自らが成長していくことができるように、市民の皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。以上、南さんでした。詳しいことは福祉課子育て支援室電話 23-2174 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里、秋の叙勲受章。11月3日付で秋の叙勲が発令されました。叙勲、瑞芳総校長、元公立小学校長二里町の小池和英さん。瑞芳炭鉱省、民生児童院脇田町の大町八千代さん。危険業務従事者叙勲、瑞芳炭鉱省、元準会議立花町の峰重政さん。受賞者の皆様、おめでとうございます。26年度統計功績者表彰受賞者、経済産業省感謝状、南畑町の鴨秀明さん。11月11日、伊万里市教育委員会表彰があり、今回9人が受賞されました。JA 伊万里小ネギ部会の伊万里グリーンカレーが NHK 京の料理クッキングコンテスト2014地元盛り上げ料理部門でグランプリを受賞し、11月17日、塚部市長に報告しました。具材は、伊万里産の小ネギをはじめ、玉ねぎやアスパラガス、梨など。緑鮮やかな色とまろやかなうまみ、後から来る程よい辛みが特徴です。今回は、全国60点の応募の中から、見事グランプリに輝きました。11月3日、市民センターで伊万里市政施行60周年記念式典が開催されました。この日、市の発展に寄与された市政功労者60個人と2つの団体、市民の模範となる全校者1団体の表彰が行われました。伊万里市市が求めやすくなりました。伊万里市政施行60周年を迎え、より身近に市の歴史に触れていただくため、伊万里市市の販売価格を安く改定しました。この機会にぜひご購入ください。改定日11月1日、新価格1冊2500円、旧価格5000円でした。販売所は情報広報課市民サービス係、市民図書館など。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 お知らせします。高額医療・高額介護合算療養費制度。医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給要件・支給額は、各医療保険の世帯ごとに25年8月から26年7月末までに支払った医療保険・介護保険の自己負担額が基準額を超えた場合に、その超えた額を支給します。支 給対象となる被保険者の皆さんには、今月中にお知らせする予定です。お知らせが届いたら、長寿社会課で申請してください。なお、お知らせが届いてから2年を過ぎると申請ができなくなりますので、早めに手続きしてください。所得区分などがありますので、詳しくは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。高額療養費制度、70歳未満の人の自己負担限度額が変わります。国の制度改正に伴い、27年1月1日から70歳未満の高額療養費の自己負担限度額が変わります。限度額適用、標準負担額減額認定証を持っている人には、今月下旬までに新しい区分の認定証を送付します。所得区分などがありますので、詳しくは長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。納付証明書を郵送します。確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書、はがきを来年1月下旬に納付者に郵送します。納付証明書に記載する金額は26年中に普通徴収。口座振替え及び納付書で納付した国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料です。特別徴収、年金天引きがある人は、日本年金機構から送付される源泉徴収票に記載された額と、今回、市から郵送する納付証明書の額を合算して確定申告をしてください。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 市長雑感、伊万里市長塚部義和。バス。昭和39年に映画化された石原裕次郎と浅丘ルリ子のデュエット曲「夕日の丘」の一節。夕日の丘のふもと行くバスの車掌の襟袋、別れた人に行き移し名残がつらい旅心、いくつか越えた北の町とあるように、田舎道をのどかに走る当時のバスには哀愁を感じる風情がありました。マイカーが少なかった時代、バスは移動に欠かせない乗り物で、女性の車掌さんが乗務していました。私は高校時代、バスで凸凹した砂利道に揺られながら片道1時間かけて通学していました。しかも今と違って満員で立ちっぱなしです。赤尾の豆炭、英語辞書を片手に英単語を暗記しながら車掌さんをちらっと見たり、バスにはいろいろな思い出があります。振り返ってみると、暗記した英単語は忘れてしまい、こんなことなら車掌さんだけ見ておけばよかったと懐かしく思います。現在はバス事業にとって厳しい時代となりました。車社会の到来や少子化で通学生が減ったこともあり、路線バスは閑散としています。そのような中で、17年1月市街地をぐるぐる回るコミュニティバスを始めました。きっかけは、立花台に住む高齢者から買い物や通院で街中に行くにも坂があって不便だから、スムーズな移動ができないかという相談でした。その頃、路線バスには市役所循環線がありましたが、利用者が少なく、赤字分は市が負担していました。それならば、路線バスを廃止し、利用しやすく買い物や通院にも便利なバスを運行しようと考えたのが、伊万里バス、市街地線です。バス停も35箇所に設置しました。伊万里バスは人気で、周辺住民から要望が相次ぎ、今では郊外線、 地域圏と市内全域に広がっています。バスに乗ると高い目線から外を眺めることができ、何より安心感があります。イマリンバスが生まれてもうすぐ10年、乗客数はすでに50万人を突破しています。たまにはのんびりと夕日の丘を走るバスに乗ってみませんか。塚部市長でした。
みんなの広場です。11月2日大川町コミュニティセンターなどで25回目のやってみうだ2014 in 大川町が開かれました。11月3日 MR 伊万里駅と田平平戸口駅を往復するスイーツトレインが運行、紅茶とこの日限りの限定スイーツが提供され、車内は楽しそうな笑顔であふれていました。11月8日と9日、伊万里町中一番館の開館3周年を記念して伊万里町中鉄道展が開催され、子どもから大人まで多くの鉄道ファンでにぎわいました。11月16日伊万里ビーチや伊万里湾周辺で多くの文化の交流事業、海辺と釣りを楽しもう in 黒川町が開催されました。これは市内に在留する外国人の孤立を防ぐために、地域の人々と交流を深めてもらおうと企画されたもので、中国の人7名など合わせて23名が参加しました。教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。政府は社会のあらゆる分野で2020年までに指導的地位に女性が占める割合を 30% とするとの目標を掲げ、企業側に女性役員の選任を依頼しました。それを受けて大企業を中心に女性を役員や管理職に選任しようとする取り組みが広がり始めています。しかしこれには単なる数合わせといった反発の声もあるようです。そういう反応が出るのは多様性を生かすという発想が足りないからではないでしょうか。多様性を生かすとは性別や国籍にとらわれず、さまざまな人を尊重し組織の強みとすることです。多様性を経営戦略に掲げるある企業では、学歴や年齢が似通った男性ばかりの管理職や開発部門に女性を入れることで、乳幼児や高齢者に使い勝手の良い商品を開発し、経営の再建に成功しています。これからは家事分担意識の啓発や子育て支援制度の充実などにより、女性が活躍しやすい土壌を整備することで、女性が能力を発揮し、男女が共に輝く社会となることを願います。11月3日、市民図書館の図書貸し出し数、1000万冊目を借りた大坪町の山崎啓太さんに記念賞を、また図書館フレンズ伊万里から記念品が贈られました。なお、この1000万冊は平成7年7月の開館以来、19年4ヶ月での達成となります。京都の文化財、史跡大川地鍋島窯跡その3。この窯跡は、佐賀藩の初代藩主、鍋島勝重が大川地山に開いた藩を、藩が直接経営していた窯の跡で、江戸時代、将軍への献上や諸大名などへ贈答、あるいは佐賀城内の調度に用いるための磁器、鍋島焼を製作していました。大川内山は三方を極めて険しい山々に囲まれ、当時は 人が出入りできる道が限られた地形でした。そこに目をつけた佐賀藩は、17世紀後半に有田から藩の釜を移し、釜で働く陶工やその家族なども移住させました。そして外界をつなぐ唯一の道に番所、官所を設けました。製品だけでなく、人の出入りも厳しく制限しながら、陶工やその他の人々から鍋島焼の製作技術が漏洩しないよう徹底的に管理していたのです。釜跡は資料に見える遺構や地形をよく残し、上り釜跡や押さえくば跡、半薬宅跡などが広範囲に保存されており、貴重な文化財として15年に国史跡に指定されています。
ほがらかページです。11月9日市民センターで伊万里市文化祭合同芸能発表会がありました。今回で53回目を迎え、民謡や舞踊、詩吟、器楽など市内の17団体約350人が出演して、60余りの曲目を披露。日頃の活動が実った渾身のステージに訪れた約500人の観客からは惜しみない拍手が送られました。また館内では盆栽や生け花、絵画などが展示され、多くの人が足を止めて鑑賞していたほか、合同茶会なども催されるなど、来場者は芸術文化の秋を堪能しました。11月2日、立花公民館で、美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、第48回伊万里市子ども話し方大会が開催されました。大会には、各町の子ども会を代表して、小学生16人、中学生14人が参加しました。家族や部活動、生徒会活動など、身近なものから自然や平和、伝統、国際交流、環境、社会問題まで幅広いテーマで、日頃から感じている自分の考えや思いを力強く発表しました。小学生の部、最優秀賞、ひいおばあちゃんの詩から学んだこと、大坪小6年、中野みちるさん、優秀賞、東山城賞6年、石井若菜さん、優良賞、南畑賞6年、山下博則さん、大川賞6年、前田美咲さん、二里賞6年、轟隼人さん、中学生の部、最優秀賞、近くて近い国へ、山城中3年、小島浩二さん、優秀賞、南畑中3年、山口真奈美さん、優良賞、伊万里中3年、平山大作さん、国見中3年、緒方遥さん、国見中3年、山田遥さん。以上でした。みんなで広げよう、食のまちづくりの輪、伊万里のレシピ、その9、黒米ご飯とチーズのボール揚げ、材料10個分、黒米ご飯茶碗2膳分、とろけるチーズ50グラム、卵1個、薄力粉、パン粉、油適量。作り方、黒米ご飯は油で炒める。これにとろけるチーズを入れ、形を整える。薄力粉をまぶし、卵、パン粉の順につけ、きつね色に揚げる。なお、白米1合に対し、黒米小さじ1の割合で使います。食育ワンポイント。よみがえってきた古代米、黒米は栄養も豊富。中国南部原産のもち米の一種で、皇帝だけが口にすることができた高貴なお米です。古来より神事や祝い事などに使われ、 中国では古くから漢方薬として用いられています。また栄養価は白米に比べて鉄分は4倍、ビタミン B2 は3倍、食物繊維は5倍も多く含まれています。伊万里では東山城町河内の地区で栽培され、市内の直売所やスーパーなどで販売されています。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 我が家のアルバム、新店長あさり正弘さん、恵美さんの長男直樹くん2歳。僕はトーマスを見たり、Eテレを見て踊ったりするのが好きなんだ。電車や新幹線、ブロックで遊ぶのも大好き。トンネルを作って電車を通すんだ。一番のお気に入りは新幹線さくら。最高にかっこいいよ。お母さんから一言。明るく活発で好奇心旺盛な直樹くん。最近少しずつ言葉が増えてきたね。たくさんお話しできるようになるのが楽しみだね。ほほえみさん、福野の岩崎まどかさん、25歳。相生日生童話損保に勤務し、4年目になります。保険は複雑ですので、見積り支援は特に慎重にしています。商品の説明は相手に正しく伝わるよう、常にポイントを押さえて工夫するようにしています。好きな食べ物はピザとステーキ。休日は福岡へショッピングやカフェ巡り。占いにも行きます。趣味はジャニーズや韓流、ロックのコンサート。好きな男性のタイプは自分の考えをはっきり言う人。嵐の松本潤君。四季の歌。留守頼み関東一つともしえず。留守頼み関東一つともしえず。伊万里ホトトギス会、田中南岳さんの句です。言い過ぎたる一言うちをかき乱す。今朝は常より薄く紅引く。言い過ぎたる一言うちをかき乱す。今朝は常より薄く紅引く。伊万里白露短歌会、真当たり英子さんの短歌です。スポーツです。10月31日から11月2日まで、国見台野球場で第37回市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が開催され、伊勢地区5校によるトーナメント戦で白熱したゲームが展開され、伊万里商業高校が4年ぶりに優勝を飾りました。伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が11月2日国見台定休場で、第6回伊万里ケーブルテレビジョン期少年野球大会が10月25日、11月1日と2日、国見台野球場で、第30回会長杯争奪バレーボール秋季大会が11月3日、国見台体育館で、第22回環境杯グラウンドゴルフ大会が11月8日、国見台陸上競技場と球技場でそれぞれ行われました。第2回日王の里伊万里ラージボール卓球大会が11月2日、国見台体育館で、 伊勢地区中学新人卓球大会が11月9日国見台体育館で、第8回小祝ライオンズクラブ暨争奪中学生野球大会が11月15日と16日国見台野球場でそれぞれ行われました。10月25日と26日の2日間武雄市や鹿島市などで第67回県民体育大会が開催され、伊万里市は総合成績で第3位に輝きました。12月の市民スポーツの案内です。7日日曜、名村カップ伊万里ジュニア駅伝大会が9時から国見台陸上競技場で、14日日曜、高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、21日日曜、市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で、27日土曜と28日日曜、金県高校生バスケットボール伊万里大会が8時半から伊万里農林高校ほかでそれぞれ予定されています。町民スポーツです。7日日曜、畑津町親子卓球大会が8時半から聖霊中学校で、畑津町内一周子ども駅伝大会が1時半から、14日日曜、二里町民卓球大会が8時半から国見台体育館で、21日日曜、JA 伊万里フルーツの里ロードレース大会が8時半から伊万里ふるさと村周辺で、1月1日牧島地区新春歩こう会が8時から、東山城町新春走ろう歩こう会が8時からそれぞれ行われます。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。12月4日から10日までは人権週間です。市民の皆さんの人権意識を高める取り組みの一つとして、小中学生の人権童話教育の作品を市役所市民ロビーと市民図書館で展示します。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 罠猟狩猟免許の新規取得者を支援します。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 活用してください。農業制度資金、機械や家畜の導入、農地取得など農業者の経営を応援するためいろいろな資金があります。なお資金の種類により借り入れの要件が異なったり、他にも状況により利用できる資金があります。詳しくは農業振興課、電話 23-2557 へ問い合わせてください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは17日水曜10時から市民図書館で、12月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は24日水曜11時から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。子育て支援センターポッポの電話は 23-5197。 環境センターは12月31日まで開所していますが、今月下旬はゴミの搬入車両が多く混雑が予想されます。家庭ゴミは早めに搬入してください。受付時間は8時半から4時半まで、ただし正午から午後1時を除きます。手数料、100kg まで250円、以後 50kg ごとに125円加算、 ぜひ小銭を準備してください。ゴミの持ち込みができない日、14日、21日、28日の各日曜と1月1日から4日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 冬の交通安全県民運動、期間は15日から24日まで。運動の重点、1、子どもと高齢者の交通事故防止、2、早めのライト点灯による夜間の交通事故防止、3、飲酒運転の根絶、4、追突事故の防止。11月9日現在の市内の交通事故発生状況、人身事故375件で前年より15件減っています。死者は3人で前年より2人増えています。怪我をした人は491人で19人減っています。ゴーゴー伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝、体力づくり豆知識、若い人から高齢者まで簡単にできる関節のリラクゼーション、腕と手指の運動、右腕を前に伸ばして手を大きく開きます。この時左腕は体の横に引きつけてグーの形に握ります。次に左腕を伸ばして逆の動作を行います。これを交互に3回繰り返します。肩の運動、息を吸いながら両肩を上げ、息を吐きながら両肩を下ろします。次に息を吸ったり吐いたりしながら肩を前回しで3回、後ろ回しで3回行います。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、電気カーペットは部屋の広さに合ったものを使いましょう。また部分的に温める機能があれば人がいるところだけ温めるようにしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。伊万里市ではふるさと応援寄付金の特典返礼品を4月から一新するため、その商品を募集します。募集品目、伊万里産の農林水産物、市内で製造した品または加工品など。応募条件や価格、契約額などの詳しい内容は問い合わせてください。募集期限は25日。問い合わせ先、ふるさと納税寄付特典商品選定委員会事務局、電話 23-2110。 身近な独身者、親類や同僚などの婚活を支援したい人にノウハウを伝授する講座が20日7時から市民センターであります。テーマは最近の結婚事情と独身者の結婚観、女性編です。講師は羽林ゆずさん、103キロの恋愛カウンセラー。募集期限は前日まで。婚活イベントのお知らせ、光のクリスマス、ハウステンボス散策と女子力アップセミナーが21日日曜にあります。参加費は無料ですが、夕食代3500円が必要です。募集期限は10日。いずれも問い合わせ先は市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 カルチャー講座、男の料理教室の受講者を募集します。受講料は5000円、材料費6000円が別途必要です。募集期限は1月9日。問い合わせ先、市民センター、電話22-3911。
食のまちづくり宣言10周年を記念し、川柳を募集します。食にまつわるエピソードなどを題材にした川柳です。自作、未発表の作品に限ります。作品には必ず振り仮名を振ってください。応募点数は1人3点まで。募集期限は1月26日。入賞者には伊万里の特産物を進呈します。問い合わせ先、食のまちづくり推進委員会事務局、電話23-2115。初心者向けのパソコン基礎講座が伊万里ケーブルテレビジョンであります。受講料は無料ですが、テキスト代1000円が必要です。募集期限は今月末。問い合わせ先、NPO 法人シニアネット佐賀、電話080-2736-2218。電話の受付時間は月曜から金曜の10時から6時です。男性の子育て支援講演会があります。男性の立場から産後の準備やより良い夫婦関係の築き方を一緒に考えませんか。23日祝日2時から市民センターであります。演題は、今求められる夫婦力、ガチで話そうパパトーク。講師は渡辺大地さん。募集期限は前日まで。問い合わせ先、伊万里子育て支援ネットワークイクピース、電話090-7580-1591。12月の行事予定、市民センター。市民音楽祭は7日日曜12時50分から。市老人クラブ連合会芸能交流会は10日水曜9時半から。市教育研究大会25日木曜1時15分から。市民会館伊万里商業高校吹奏楽部定期演奏会は21日日曜2時から。市民図書館クリスマスお話し会は13日土曜2時半から図書館ホールで。名画上映会は14日日曜2時半から図書館ホールで。子どもミニ上映会は21日日曜2時半から上り釜のお部屋で。12月の休館日、8日、15日、22日の各月曜と23日の祝日、28日から1月3日の年末年始の休館。12月の市民相談、法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から正午まで、公証人相談は第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。予約の電話は 23-2133。 人権相談は第1、第3火曜10時から正午まで。消費生活相談、毎週月曜から金曜10時から4時まで、ただし正午から午後1時を除きます。行政相談、第3金曜9時から正午まで。不動産相談、第2木曜10時から3時まで。いずれも開設場所は市民相談コーナー。問い合わせ先は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 予約制のファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。開設場所は税務課。問い合わせ先税務課、電話 23-2152。 予約制の年金相談、毎週金曜9時半から3時半まで。開設場所は面接室。問い合わせ先唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談、第4木曜10時から3時まで。開設場所は面接室。 心の健康相談、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係。問い合わせ先はいずれも福祉課社会福祉係。電話 23-2156。 女性相談は月曜と水曜9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。電話は 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。個人情報の削除を持ちかける詐欺に注意。公的機関を名乗ってあなたの個人情報が流出しているので削除してあげるなどと持ちかけ、最終的に商品を購入させたりお金を騙し取る手口の詐欺が発生しています。公的機関がそのような電話をすることはありません。不審な電話がかかってきたときは相手にせず、市役所や消費生活センターに相談してください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係。電話 23-2133。
伊万里秋祭り2014、10月25日と26日に市街地で開催されました。今年もわっしょいパレードや舞台パフォーマンス、市民総踊りなどの多彩な催しが行われ、多くの人でにぎわいました。また伊万里神社御神幸祭伊万里トンテントン祭りでは、昨年に続いて模擬合戦や川落としが行われました。11月1日現在の人の動き、男27,312人、女29,699人、合わせて57,011人で、前月より17人増えています。世帯数は22,726世帯、前月に比べ29世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。今年一年お付き合いくださいましてありがとうございました。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。